この番組は私たち新人声優の2人さやかとプッティがお届けする明るく自由な番組です。どんな話が飛び出すのか、どんなことが起こるのか、私たち2人もドキドキのびっくりぼっこのようなラジオをお届けしていきたいと思っております。
待って、あげおまいしゃ、
よろしくお願いします。
やめて。
この放送はインターネットラジオ局ひふりネットよりお送りしております。変な人が登場してるからちょっとどうしようかと待ち、
なんかいきなり憑依された。なんかいきなり出てきた。
憑依された。
そう、
分かった。じゃあ安藤さんじゃないってことで、
うん、私じゃない人がちょっと言ってた。これ
ノータッチでいきます。
タッチして、
今回第38回です。
38回。
さて、私が安室さんについて話す会がやってまいりました。
会はまだなんですけど、
会はちょっとずっと先なんですけども、
まだ先ですよ。
コーナーの前のね、フリートーク、すでにフリートークだけど、最初のオープニングトーク的なもののくくりの私が語る会がやってまいりました。
いや別に用意してないんだけどな、
ここは。前々回にゼロの執行人を5回見たっていう話をして、でも終わる前にもう1回見たいなっていう話をして、もう1回は行きたいなって言って、それから2回行って、
現在もう1回じゃなかったね。
現在第1回っていうか7回ゼロの執行人を見に行ったことになっております。
また次回には増えてるの？
増えてるといいな。もうすぐ終わっちゃうんだよね。なんか私が行ってる映画館は終わっちゃった。
なんだって。
そうなの。でも他の映画館に行ったらやってたから、そこに、その前回の時にはもうね、すでにね、私がこの間行った7回目の時は、私がよく行く映画館はもうまだやってたんだけど、行ける時間になくて、他の映画館行って、なんかね、私ね、あんまり映画見に行けてなかったの。そのコナンの映画じゃなくて、他の全体的な映画に、
はいはいはい、
あんまり行けてなくて、映画館のカードを作ってなかったんだけど。
も、ね、私も持ってない。
そう、はい、なんだけど今回とある場所2と、そのいつも最近行くとこと、新しく行き出したとこの2個のところで映画館のカードを作りまして、
もう行く気満々やん。
もうなんかね、最初の方はそのカード使ってなかったんだけど、もうなんかさ、あれ6回見たりすると1回無料で見れる。
あ、そうそうそうそうそう。
もうすでにもうゼロの執行人だけで1回無料で見れるじゃん的な。
本当だよ。でも1回無料で見ちゃうんですか？見継がないんですか？
見継ぐね。あ、てかまだその別々の場所で作ってるから、最初そのカード作ってなかったから、正確にもまだ見れないの。その6回分にはその1個の映画館では達してなくて。
あ、そういうことね。
でももう1回とか2回見に行けばその達するから、それで他の作品を見に行きます。
ゼロの執行人で安室さんに貢いで、その貢いだ分を別の映画で1回ゼロ円で見る。
ちゃんとそのゼロの執行人はお金を支払って見に行きます。
貢ぐね。
制作の方々にちょっとお金を支払っていきます。いい作品をっていう。
いや、いい作品にはね、どんどんね、
そうなの、
お金を払っていきましょう。
そう、ちゃんと潤滑ね、してってもらうためにはね。
そうですよ。よりまたね、来年はきっとだし。
そうそうそうそう。いやね、あとね、うん、ちょっとね、その安室さん特でゼロの日常っていう作品がありまして。
はいはい、そうですね。
スピンオフの聞いて、ワンコをね、
あ、ネタバレ、
ワンコをね、安室さんが買うんだよ。
あ、買うの？
そう、
知らなかった。
なんかでもね、安室さん素敵です。じゃなくて、その話じゃなくて、聞いて。
なにな
に？あのね、なんか1回の時に、なんか河原海辺じゃなくて河原かなんかのところでワンちゃんがいて、
はい、
そのワンちゃんとその作品、その回の最後にちょっと会うだけなの、最初は、
はい、
でそのちょっと後の作品の時に、回の時になんかね、ワンちゃんがまた安室さんのところに登場して、安室さんが洗車をしてる、愛車を洗車してるところに、
愛車、ね、
そうそうそうそう、あのボロボロの
ボロボロの
すごい、その素晴らしい車のところに足跡をワンちゃんがつけちゃってて、なんだこの足跡はって見たら、その河原であったワンちゃんがいて、
ついてきてる。
そう、最初はでもついてきてたか分かんないんだけど、うん、でその安室さんが素手でリンゴをバキって割って、怪力なんか車の中にあったリンゴを素手でバキって、両手でバキって割って、サンで取ってリンゴをワンちゃんにあげて、そしたらなんかそれを嬉しかったか、その後ついてきてて、なんか安室さんが 車をどっかで止めたら突然車の上にトントントンって乗って車の上で寝だして、あ、参ったなって言って終わるんだけど、その次の時になんか安室さんが家を出たらワンちゃんがいて家の前にいてワンちゃんが、
はいはいはい、中堅八甲のごとく、
そうそうそうで、なんか怪我をしてて、
え、怪我してたもん、
うん、そうで、かわいそうだなってことで安室さんがそのワセリンだったかな、なんか
薬を塗ってあげたのね。
そうそう、薬を塗ってあげたらなんかそのワンちゃんが怪我をしたら薬を塗ってもらえる、怪我をしたら気にかけてもらえるって思って、
あ、ダメだよワンちゃん、ダメだよ。
そうなので、なんかと安室さんの目の前でいつもなんかに電柱に激突したり、
あ、
なんか階段から落ちたり、猫に喧嘩ふっかけたりして
猫なんだ、ワンちゃんじゃなくて猫に喧嘩ふっかけ
ると思うよ、絵的に、あ、犬かもしれないけど、うん、でなんかふっかけて、で安室さんがなんでお前はそんなことするんだよって、飼えないよって言いつつ、あ、でもわざとか、そっか、わかったよ、おいで一緒に帰ろうって言って、
あ、お持ち帰りされます
、
いいな、
りたい
多分ね、安室さんの女はね、大体安室の女っていうパワーワードが出てきましたけど、絶対ワンちゃんになりたいと思ったでしょうね、
犬になりたいなって思いました。あ、ゼロ、はい、の執行人の単行本が8月8日発売って書いてあったんで、もうとりあえずね、アマゾンでね、買うね、予約をしました。
予約、
もう8月4日に届きます以上です。
あ、もういいですか、大丈夫ですか、
大丈夫です、進みましょうコーナーに、
はい、
では最初のコーナーは名探偵コナン激アツ映画特集、
特集、
はい、コナンに続きます。
はい、もう最初からね、こんなにすごい安室さんで全部安室さんで通して、もう6分ぐらい話すっていうね
もうね大丈夫かな私最近やばいかなって思ってます、
うん、結構やばいと思います。
はい、見つぎます、はい、そんな話じゃなくて12作品目ですね。
そうですね、
作品を切り替えます。
はい、切り替えてください。
はい、2008年の第12作品目名探偵コナン戦慄のフルスコアについての話です、今回はね。
はい、
キャッチコピー、この歌声を消させはしない、この指で奏でるのは真実を導く調べ、戦慄と書いて調べだね。
そう、戦慄って書いて、名探偵コナンの戦慄のフルスコアも、
そうだね、
音楽の戦慄と戦う、まあ戦慄した情景みたいな、戦争みたいな感じの戦慄と書けてるんです
よ
ね。
そうだね、音楽をね、なんだろう音楽を
題材にした、
そうそうそう、
なのですね
言葉が出てこない、題材にしてるやつね。
はい、
簡単に言うと、高名な元ピアニストが率いている音楽アカデミーの出身者ばかりを狙った連続殺人事件が発生します。コナンたち一行はその元ピアニストが作った音楽ホールのコンサートに招かれるけど、コンサート本番に向けて次々と不審な事件が発生します。そして本番当日爆発事件が起きるみたいな話です。
そうですね、
なんか今回は江戸川コナンとゲストのキャラクター秋葉玲子がメインで活躍するため、コナン以外のレギュラーの方たちはあんまり活躍がないって書いてある、はい、
出てこなかったですね。でも
そうだね、
秋葉さんの、声優さんが、うん、桑島宝子さんなんですけれども、まあ
素敵だよね、
素敵ですよね。あと三四国物語が大好きでその桑島さんだとか、神風怪盗ジャンヌのああ桑島さんやとか、いろいろ持ってたんですけども、
なんかね、冷たいんだけど、言葉は冷たいんだけど、実は冷たく優しい人だよね。
あのね、あの桑島さんじゃない、秋葉さんが犯人に狙われちゃうんですよ。
そうだよね、
それでちょうど自分と一緒にいた探偵団の子たちも巻き添えになっちゃって、ちょっと車に轢かれそうになったりとかして、でコナンは右に逃げろって言ってみんな右に逃げるんですけど、秋葉さんだけは左に逃げて、トラックを自分の元に来させて、子供たちを危ない目に遭わせないためにとか思ってやってるのに、あんたたちがいると迷惑なのよ。
そうそうそうそう、あとその前の時にね、秋葉さんがの持ってたお茶を元太が飲んじゃって、でその飲み物になんかちょっと辛い香辛料、
刺激物が入ってて、
なんか秋葉さんが歌を歌えなくするためにそれやってたんだけど、元太が飲んじゃって、でその元太が声が出なくなっちゃうんだけど、その後の帰り道のところで、なんかこんなに人のものを勝手に飲むようなこの親に注意しなきゃいけないからついてくって言ったけど、実はその元太とかを守るためについてってたっていう。
そう、 なんかね、もうツンケンしながら心の奥底では相手のためにっていうのがもう、
ね、優しいよね。ね、優しい人だよね。
超優しい人、ね、
なんか声もすごい合ってる。
超合ってる。
すごいよね。すごい優しいキャラクター。
そう、本当は優しいキャラクター、なんかとっつきにくいなって最初思ったんだけども、うんうんうん、本当の奥底見てみると、なんだよこいつ優しいじゃねえかっていうキャラクターですよ ね。
なんかね、プシフォンっていうので、
それね、
そう、ちょっと調べてあったんだけど、なんか作中でその秋葉玲子とコナンがそのなんだろう、ボートに乗せられて、気絶させられてボートに乗せられて、
ね、
そうそう、でなんか全然人の声が届かないようなところだよね、なんか流されてて、で助けを求めるためには携帯とかもないからどうしようってなったら、電話があって、
そう、電話があるところが、
うんうん、
にまで漕いで行って、で、うん、電話でも自分たちが行けるところじゃなくて、
そうそうそう、手が届かないんだよね。
そうそうそう、だからプッシュフォン押せない。
そうそう、プッシュフォンが押せない電話が上の方にあって、それをサッカーボールで受話器を外して、その後に2人で音117っていうのを音域で、
117じゃないでしょ、
117って書いてある、あ、110番
だよ。117にしてどうするの。
110番で助け
よう、プッシュ音を押さないでどうやって電話かけるんだってことになって、そうそうそうそう、周波数で、うん、電話はボタンを押すからじゃなくて、うんうん、周波数によって電話をつなげることができているんだっていうメカニズムをコナン君が教えてくれて、うんうん、となると、実はコナン君絶対音感持ってるんですよね。
そうなんだよね、音痴だけどね、
超音痴なくせに絶対音感持ってるってどういうことなんだろうと思うんですけど。
思った。そう、それで2人で音を出してプッシュフォンを押して助けを呼んだっていうね。
そうなんですよ、あれが一番印象に残りますね。
なんかそれを実証したらしいね。
そう、番組とあるバラエティ番組で、
そうそうそうそう、検証して、実際に元日本代表のゴールキーパーの方がサッカーボールを蹴ってプッシュフォンの受話器を落として、大阪音楽大学の女子学生2人が時報の、この時には時報、
この時はさすがに110番押しちゃいけません。
その時に時報の117を発声によってかけることを成功したって書いてある。
そうなんですよ、だからちゃんとコナンのあれは
証明された
っていうことになります。
すごいよね、そんなんできるんだね。
いや、でも本当に青山さん、作者の青山さんっていろんな事件のトリックもちゃんと自分でやってから、
そうなんだ、
ちゃんとできるか現実世界でやってる、できるかどうかを検証してからじゃないと漫画にしないっておっしゃってたので、だから全部できるんですよ。
すごいね。
全部できるって、でもやっちゃダメですよ皆さん、やっちゃダメですよ。違いますよ、
指紋とかも本当なの。なんかさ、なんか指紋を調べる方法とかも、今回の作品じゃないんだけど、なんか前の作品になっちゃうけど、
ジョリー・ロジャーですね。
そうそうそう、高木刑事がさ、その即席で指紋を調べる方法とかを、
と瞬間接着剤を入れて、
なんだっけ、
なんか封をしてみたいな感じ。
そうそうそう、
まあ、ちゃんとしたやり方はあるんでしょうけれども、
そういうのもやっぱ実証してるんだ。
実証してると思いますよ。
すごいね、すごい。
ちゃんとね、実証してやらないとダメだろってことで。
へ
え、そのポリシーすげえなと思って。
すげえ、そんなに、あんなに事件があるのに。
だから毎回大変だと思いますよ。本当に、ね、本当休んでください。休みつつでもコナンと安室さんの物語はお願いします。
お願いします。でも休んでくださ い, みたいな。
そう、そのね、微妙な駆け引きね。
あと私的にちょっと印象に残ったのが、愛ちゃんがその元太が声が出ないってことで、その爆弾が起きてるこうそのコンサート会場にリコーダーを持ち込むんだけど、はい、そのリコーダーを持ち込んでて、
まあ、リコーダーで声が出ないから、そうそう、ちょっと感情表現を示したりとかしてたんですよね。
そのために持ち込んでたんだけど、なんかコナンが最後の方で犯人と対峙してる時に、犯人が爆発のスイッチを押しそうになってて、それを佐藤刑事と高木刑事が止めようとしてるけど、コナンが後ろにいて、その拳銃でその犯人の持ってるなんだ
ボタンを
狙えないって時に、愛ちゃんがどいてってショットって言って、そのリコーダーでね吹いて、
リコーダーの音階と音階をアルファベットで並び替えると、
う
ん、
そうそうそう、
ちゃんと言葉になるわよっていう伏線が前にあって、
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう、
それをちゃんと絶対音感を持っているコナン君になら伝わるだろうという信頼関係のも
と、なんか声だと届かないけどリコーダーの音だったら届くだろうみたいな感じで、あと喋っちゃうと分かるからか、
うん、そうそうそうだよ。
あ、でも私画面、私あれかと思った、その見えるからかと思っちゃった、見えるというか音がそんなに聞こえないからかと思っちゃった、リコーダーにしたのは。
あ、
それもあるか、
それもあるかもですけど、
あとバレるからか、
うん、
あ、そうなの、その時に ショットってリコーダーで吹いて気づいてコナンがその相棒って言ってるシーンが好き。愛ちゃん好き。
そうなんですよね。あのなんだっけ、助手って私のこと助手だと思ってるのって言ったのに、いや相棒かな。
そう、
クッソコナンの相棒になりたい。
最近いつも二人が相棒って言ってるの、それが好き。
それが好き。
はい、
はい、ということで、
はい、激アツ名探偵コナン映画特集でした。
番組はまだまだ続きます、うん、今後もぜひよろしくお願いします、うん。